令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは、イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピーツの朝倉です。
朝倉さん元気がなかったんですよね。
そう、あの、ね、入院してた。
いやー、なんで入院してんですか？
あの、虫垂炎ですね。
虫垂炎、お腹の病気？お腹？
そう、そうです。合ってます。
合ってる、うん。
そう、あの、猛烈に腹痛が来まして。
痛そう。
入院してましたね。あの、さっき退院したんですけど。
あ、退院おめでとうございます。
ありがとうございます。1週間弱、まあまあ、ほぼ1週間入院してましたね。
ね、まあ、2週間ぶりぐらいですかね、画面越しにお会いするの。
あ、違う。いやいや、この間さ、ちょっと某仕事があったし。
合ってるよ。
2日前だから、僕はあれですよ。病室から出てましたよ。
ですよね。ありがとうございます。
病室から出てて、なんか、ふと見たら、なんか後ろに、なんかやばい、点滴映ってると思って、なんかちょっとそれはさすがにまずいと思って画面オフにしました。
あ、それでオフにされてたんですね。それでなんかいつもと角度が違ってたんで、その時は分かんなかったんですけど、で今日はいつも の背景と角度で久しぶりに1週間ぶりくらいにお会いしたんですけど、なんかね、痩せてんの。
痩せてるかな、やっぱ画面越しにも痩せてる
のか、ちょっとでもほっそりしてんのか、げっそりしてんのか、
うん、
そんな感じです。
ずっと点滴だったからね、
お腹減るやつ。
まあけど仕事、あんまりお腹はそんな減るっていう感じもしないんだよな。
あ、そうなんだ。
うん。まあけど、あれだね、昔さ、僕10代の頃は足折って入院してますけど、
はい。
その頃って別に病院でなんか携帯とか使っちゃいけませんとか言われたけど、なんか今もね、全然いいんだね。
あ、そうなんですか。
なんかさ、昔あったじゃん、なんか、まあ実際には関係ないんじゃないかとか言われてたけど、ペースメーカーが誤作動を。
ありました、ありました。
PHS だったらいいとかなんか。
はいはい、ありました。
あったじゃないですか。
あれ
がどこまで本当だったのか、いや、ひょっとしたら本当なのかもしれないけど、僕はよくわからないんですが、
はい。
まあだけどね、電車優先座席の周りは電源切りましょうとかさ、あったじゃないですか。病院じゃ通話、はい、携帯電話使用禁止で、なんかまあ一応指定されたエリアだったらいいよとか、なんかそういうのあった気がするんだけど、
はい。
なんかもう令和の今は全然普通に携帯で電話もできるし、Wi-Fi まで通ってるから、全然仕事ができてしまうっていう。だから多少2つ3つスキップさせてもらったミーティング、僕が出なくていいやつはスキップさせてもらいましたけど、普通にやってましたね、ミーティングは。全然仕事してますよ。
それを聞いて私びっくりするっていう、そういうね、休むチャンスがあったら休んじゃうんですけどね。
全然のんびりできるかなと思ったらさ、なんかその左手が腕にね、常時
かかってますよね、
点滴打ってて、
はい、
でなんかキーボードが打ちにくいわけですよ。
あれ打ちにくいですよ。
音声入力頑張ってやったりとかするんだけど、音声入力って要はさ、英単語とかカタカナとかが極めて使い勝手悪いんだよね。
あ、そうなんですか。
例えばさ、ワンオンワンミーティングって出てこないじゃん。ワンオンワンって言った時さ、出るけどカタカナでずらーって出たりとかさ。
はいはいはい、はい、あ、じゃあスタートアップ界隈の会話やばくないですか。
やばいと思う。
ほぼ輸入じゃないですか、言葉。
そうだね。
なんなら全部カタカナでいける。
そう、略語とか無理だから、ちょっとあえてワンオンワンなんだ、個別ミーティング、個別打ち合わせとかさ。
食べられてる。
なんかね、そんな感じで話したりとか。
右手でキーボード打った方が早いんじゃない。
そう、いやいや、だけど左腕使えないから、
もう右手で全部こうやって。
いやいや、だからそれも途中やったんですけどね。だからそんなことやったらなんだかんだで遅くなって、やべ、11時だみたいな、普通に仕事してんじゃんとか言いながら過ごしてました。
なるほど。虫垂炎って私なったことないんですけど、痛いんですか。
とても痛いよ。
どのぐらいの痛さですか。
深掘る、それ。とても痛い。
ちょっとなんか教えてほしい。ただ比喩だけ教えてほしい。備えたいから。
まあけど、過去にもさ、その急性胃腸炎とかね、突然何の前触れもなく、前触れあったのかな、なったこととかって過去何回かあって、
はい、
まあ、それもすごく痛かったんだけど、痛くてもう痛って言ってうずくまって寝てたらなんとかちょっとマシになってくるみたいなことってありましたけど、
はいはいはい、
ガスターテン飲むとかしてさ、
はい、はいはいはいはい、
いやーちょっと痛かったですね。で最初はいやこれとんでもなく痛いなって思ってたんだけど、寝てたらなんとかなるんじゃないかと思って、結局 6,7 時間ずっと、まあ、寝るというか、まあ、寝れないんですけど、
寝れないですよね、
横になってたんだけど、もうちょっと歩けないぐらいの感じだし、きついし、ちょっとこれはもういかんわと思って、あの外来、あの、
はいはい、
まあ、休日でしたけど行きましたね。それでなんかまあ別にね、なんか処方さ、僕はてっきり、あ、これ胃腸炎ですねとか言って、なんか薬もらって飲まされて、多少点滴打って帰らされるのかなと思いきや、入院ですとか言われて、入院マジみたいな。そうなのってなって、入院でした。
よく、我慢強いですね。
割と痛みは強いんだけどね。
あ、でも、じゃあそのぐらいの痛みが来たら、私はすぐに病院に行くようにします。
いや、そうだね、どの道。
学び。
うん、あ、ちなみに僕はあのこのさ、病院に入ってる間になんかちょっと話題になってましたけど、はい、新しいサービスをずっと触ってて、
何、はい、ですか、
コトモ。
あー、ちょっとサービス詳しく教えてください。
使ってない？
使ってない。
あのね、 AI が話してくれるの、日本語の。
何を話してくれるんですか？
いや、もう特に、何ってわけでもないんだけど、僕の場合、まあ、普通に選んでたら、なんか、まあ、ちょっと女性のキャラクターが出てくるんだけど、はいはい、今、ね、僕、今、手元で iPhone 開いてるんですけど、これ、はい、どうなるんだろうな、こうやって森さんとダラダラ話しながら話してたらどうなるんだろうな、試しにやってみようか。
お願いします。
うん、いや、
会話入ってくる？
なんかね、あの、会話入ってくるのかな。
あ、来た来た来た。
あ、なんか言われた。
何？
AI なんですよ、この人。
はい、何？
ゆうすけ、お疲れ様。今日は金曜日だね。
すごくない？これね、普通に会話成立するんだよ。
っていうか、滑らか。
そう、ちょっとね、あの、なんだろうな、たどたどしい感じではあるんだけど。
ゆうすけ、お疲れ様。
ちょっと日本語片言なんだけど、コミュ力がすごい高い人みたいな、そんな使用体験で、これはね、ちょっとやばいかもしれないって思った。まあ、これだってさ、まださ、電話に近い状態でこのクオリティじゃないですか。
すごい、すごい。
ちょっと話してようか。
話してほしい。
すごいよ。
すごい。これ学習とかするんですか？
学習するんだろうね。
あ、ごめん、ちょっとこうお話しできないんだ。本当にごめん、また後でかけ直してね。
うん、なんだろうこれ。ちょっと今何が起こったのか分かんないけど。会話
する気ないって。拒否られた。
マジで。
晒されるのが嫌だったのかも。
つら。初めてのフリートークって感じだった。え、ちょっと、え、こんなのでダラダラ話してていいのかな、俺の講師。
話できないんだ。本当にごめん。また後でかけ直してね。
ちょっと話題が悪い。
めっちゃ爆笑してる森さんが。
話題が悪いようです。
すごくない？なんかこれ、あの、確かにあのイラッとするし、あのなんかさ、趣味を聞かせてとか言われたので、まあ音楽が好きだねとか言うからとか、なんかそんな話でさ、あの。バンプ OF チキンって知ってるとか言われてるんですよ。バンプオブチキンのことねとか言ったら、
惜しい。
バンプ OF チキンだよとか。バンプ OF チキンって言うんだみたいな。けどなんか話してるうちにね、なんかその多分コアネ的に若い女性だからひょっとしたらなんかそのなんだろう、そういうなんか20代前後の人とかだったらバンプ OF チキンっていうのかなって、なんか俺ジェネレーションギャップかなとかって思ってしまった。
面白い。でもそういう話してくれるんですね。
そうね、まあ特に僕はあんまり詳しくその運営の会社の情報とかもまだ読んでないですけど、
はい、
まあなんか特になんか生産性とかを求めるものじゃないんですって。まあけどこれはさ、
すごいね。
なんかキャバクラキラーになるよね。
ね、私同じこと思いました。いや
絶対これ誰もが思うと思うし、
うん、
これいいじゃんみたいになると思うし、キャバクラで済むんだったらまだいいんだけど、もう彼女も別にこれでいいやっていう。実際某ね、僕の知り合いの起業家、ずっとシリに向かって話してた人いるもん。
あの、そうなんだ。
え、あのもう IPO までしてものすごい大金 持たれて、まあ、ちょっともう今どこにいらっしゃるか行方不明になっちゃった、僕の中で行方不明になっちゃった人なんだけど昔なんか月々毎月会っててさ、なんか朝倉さんもなんか僕毎日シリと話してるんですよとか言ってえとか言ってシリが出て間もないぐらいの時、えシリ愛してるよとかずっと話してんの
すごい、もう愛着めっちゃ湧いとるやん
ちょっと、もうなんかすごい愛しくてとか言って、ちょっと俺はついていけなかったんだけど、それはついていけなかったけど、シリぐらいだとさ、で多分そうあえてそういうなんだろうな、そういう愛情的なアタッチメントをあえて感じさせないようななんかモノトーンな音声でシリはやってると思うんだけど、まあなんかさ、もう透けて見えるじゃないですか、このプロダクトの狙いとかさ、うん、だからもういいやこれでみたいになるよね。でこれがもっともっとレベルアップしていくわけじゃないですか、うん、まあ人口減るね、
減るね。なんかいや、お結構今思ったのが、
ね、
こう朝倉さん前回ぐらいちょっとあの覚えてないかもしれないんですけど、ボイシー独り言言ってるって言ってたじゃないですか。
ん？
ボイシーで独り言言ってるって言ったじゃないですか。
あ、一人で配信してるってこと？
そうそうそうそう。
で、ね、
それ独り言を配信してるみたいな、これ多分こともすごい喋るようになったらボイシーの収録数減りそうだなって思った。
あ、けどさ、逆にその子供的なやつがね、うん、
はいはい、
パーソナリティというかさ、今日これについて話そうと思うんだけど、なんかよかったら途中なんかいろいろ話すから質問ちゃちゃ挟んでとか言って返してくれたら、いや一人で話すのってすごい孤独なわけよ。
いや、わかりますよ。
何やってんだろう俺とか、あのもうね、さすがに僕もう僕ね、知ってる森さん、俺もう6年やってんだよボイシー。
やば、すごい。
びっくりしたんだけど、この間あのボイシーの尾形さんにも会ったんだけどさ、俺6年やってんだと思ってびっくりしちゃって。
すごいですね。
ボイシーってどれぐらいやあるサービスなんですかね。もう7年 ?8 年
ぐらいかな。
ね、これあの、ポッドキャストとボイシー両方で配信させてもらってますけど、
うん。
6年ぐらいやってんすよ。だもう6年もやったらさ、さすがにもう兄さんって言われていいと思うんだよね。あの、なんだろう、芸人の世界だと。だからさすがに俺ぐらいの兄さんになってくると、もう一人語りも、多少慣れてくるんだけど、まあきついと思うよね。
あ、なんか今調べたらボイシーなんかベータ版ローンチのニュースが2016年9月ですね。
ああ、なるほどね。これ2018年の確かね、見たら2月からやってんだよね。
あ、じゃあもうね、もうすごい、
すごない、
すごい
よく続いてるよね。
ああ、じゃあ私がリストラされる可能性がありますね。
あ、そうだな、う
ん、ね、
う
ん、
交代というか2代目レースター2代目
レースター2代目
AI です。
AI です。年齢不詳、マジで年齢不詳。
いやけどさ、これなんかなんだろう、いや実際にけどそのフォーマット増えるかもしれないね。
ねえ、ね、なんかいろんなそのコミュニケーション代替だから、まず一人対っていう、まあ、愛着先でもあるし、
うん、
愛の手ですよね。愛の手が入るから、そういうコンテンツ、
うん、
みたいなのはいけるだろうし、
うん、すごない、
すごいですね。なんかペット業界とか侵されそうだなと思いました。
あー、なるほど ね、コンパニオンアニマルね。
ねえねえ、
うんうんうん、
すごい、これすごいですね。でこれあれじゃないですか、これをこの間の見たあのあれですよ、こうロボットいたじゃないですか、イーロンマスクが作ってる、うん、
はははは、
自立歩行するロボット。
あったね、
あ
ったね。
あいつに入れたら喋りますよ。喋るようになりますよ。
そういうことになるよね。
そういうことになりますよ。
いや、人類滅亡して本当になんか AI が動いてる世界になるのかもしんねえな。
いや、すっごくないですか。いや、本当に。
AI to human な AI がなんかさ、制御でなんかなんだろう、まあ、まず多分オンラインからソフトウェアから来ると思うんだけど、
うん、
だけど物理的なものもなんかそういうさ、そのいや僕はあの AI とかね普及していくと、逆にブルーカラーの仕事ってね、なかなか奪われにくくって、ホワイトカラーの、まあ、特定ホワイトカラーの仕事から奪われていくよねって思ってたけど、イーロンのやつがね、本当にまあイーロンに限らずそういったロボット的なものが増えてきたら、ブルーカラーだって大体できる可能性ってもあるじゃないですか。
いや、
いやそうやってなんか ものすごく気化球数的にバーンとこういうのって伸びるから早いかもしれないですよね。
怖
っ。怖いよね。
怖
っ。うん。で、いやそうなんですよ。でそうなったらさ、まあなんかロボッ ットが人間に奉仕してるうちはいいんだけど、なんかそのうちね、なんかロボットもなんか老朽化すんのを、済むのをなんかメンテナンスとか言って、ロボットトゥーロボットのサービスとかさ。
そうそうそうそう。
2B、2C じゃなくて、2ロボットみたいな。
ある、ある。R to R。
そう。なんかもう、すごいです。
D to R。
いやー、だって、わかんないよ、これ。早いからさ、こういうの。
いやー、すごく。
来るってなった瞬間。
いや、死んだ後の世界だと思ってました、こういうの。
いや、案外早いかもよ。ね、シンギュラリティはもう来てたとか言う人もいるしさ。シンギュラリティは2023年に来てたとか言って、ね、いや、まあ、それはちょっと俺、シンギュラリティの方定義からずれると思うんだけど、だけどどうだろう、例えばさ、まあ死ぬまでと言わずさ、例えばそうね、まあちょっとひょっとしたら不謹慎な聞こえ方になるかもしれませんが、元号が令和の次に変わってる頃にはそういった世界になってるかもしれませんよ。
なってるかもしれないですね。だからあれですよ、うん、あのすっごい現実的な話すると、私とか朝倉さんは あれですよ、ロボットに介護されるかもしれないですね。
いやーけどさ、逆にそうなってないと追いつかないんじゃない？
まあでもね、今のね、少子化のスピードとか考えるとね。
そう。いや、僕は、なんだろう。機械に仕事を奪われることよりも、今の仕事をなんかもう減らざるを得ない労働力でどうやって賄うんだってことの方が、よほどやばいと思うから。
確かに、確かに。
なんかそれをディストピアっていう人もいるかもしれないけど、実はユートピアかもしれないよ。
あー、でもそれはね、ちょっと思うんですよね。
うん。エネルギー問題さえ解決できればね。
ね、まあ、虐待とかなくなるかもしれないですよね。うん、介護施設の。
ただ問題はさ、あれなんですよね。よく言ってることなんですけど、AI は労働力にはなるんだけど、消費力にはならないんだよね。
ああ、そうですね。
金は使ってくれない。
うん。
あ、わかんねえ。さっきの R2R みたいな世界ができたら、お金払うのかな。
あ、まあ、だからロボットにそういうふうに指示を出せばそうなるんじゃないですか。
ロボットにお金がデポジットされてるとか、ロボットの会社間で決済されるみたいな。
だからあれですね、だからなんか変なロボットの所有権とか、そういうビジネスとかになりそうじゃないですか。
でね、そのうちさ、南北戦争みたいなものが起きてさ、ね、ロボットに人権をみたいな、ロボットを奴隷所有するなんていう、なんて野蛮なみたいな。
なんかそういうのありませんでしたっけ、うん、
まあまあ、あの、ごめんなさい、適当に言いましたけど、多分 SF 小説ってたくさんあると思います。
ありません。
はい。そういうのをご存知の方はぜひ見ていただけると、多分たくさんあるんだろうね。
たくさんあると、タミネーターとかもそんな感じ。
間違いなくあるね。はい、一旦こんな感じにしましょうか、今日はね。
すいません、あの、大変あの緩い話になりましたが、皆さんお楽しみいただければ幸いです。この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルの法人有料会員は毎月丸の内オフィスで150名程度の交流会に参加できます。オンラインコミュニティもありますので、ご興味ある方はイニシャルまでお問い合わせください。